立山黒部ジオパーク見聞録。3000メートル級の山並みから深さ1000メートルの富山湾まで、数十キロの間に4000メートルの高低差を持つ世界でも珍しい立山黒部ジオパークエリア。その大地には過去38億年の歴史が刻まれています。山に積もる雪、扇状地を流れる急流河川、地下水が流れ込む富山湾、この地形と水の巡りは様々な動植物を育み、独特の地域文化を生み出しました。地球遺産とも呼べるこれら富山の宝物はどこにどのような形で姿を見せているのでしょうか。このコーナーでは一般社団法人立山黒部ジオパーク協会発行、歩いてたぐる立山黒部ジオパーク見聞録からご紹介します。その素晴らしさを伝える旅の記録を共に紐解いてみましょう。お相手は山崎ひかりです。今日は富山市科学博物館の増渕よし子さんによる解説、大地の造形史、弥陀ヶ原火山をお送りします。日本アルプスの中で飛騨山脈にしかないものがあります。火山です。弥陀ヶ原、焼岳、乗鞍岳などの活火山をはじめ、和芝、雲の平なども火山です。これら火山の存在が飛騨山脈に他に類を見ない多彩な景観を作り出しています。日本アルプスのように隆起でできた山脈では、なだらかで平坦な地形は一般にあまり見られません。特に弥陀ヶ原のような広大な大地は稀有な存在です。弥陀ヶ原大地は弥陀ヶ原火山の大噴火で噴出した火砕流堆積物からできています。火砕流は軽石、火山灰とガスの混合物からなり、低地や谷を埋めるように堆積するので平坦な土地を作り上げます。厚く堆積した火砕流は自身の熱で一部溶けながら、その重みで締め固められます。火山はまるで自動整地マシーンのようです。弥陀ヶ原大地があるからこそ、高原バスで標高2450メートルの室堂まで行って気軽にアルプスの景観を楽しめるのであり、登山以外にも散策という楽しみを広く提供してくれるのです。誰もが楽しめる立山の秘密は弥陀ヶ原火山にあると言っても過言ではないでしょう。ところで、弥陀ヶ原火山とはどの部分を指すのでしょうか。弥陀ヶ原火山の噴出物は主に立山カルデラ周辺と室堂平から弥陀ヶ原、さらに常願寺川と称名川に挟まれた地域に分布しています。噴出物や氷河堆積物の分布から、現在の立山カルデラのあたりに標高2800メートルを超すような火山帯があったと考えられていますが、現在は侵食や崩壊によりその大部分は失われてしまっています。弥陀ヶ原火山が誕生したのはおよそ22万年前です。火山の噴出物は 下から上に積み重なっていくので、立山駅から室堂までアルペンルート沿いに弥陀ヶ原火山の噴火の歴史をたどってみましょう。立山駅発のケーブルカーに乗ると、途中で材木石という石が見られます。これはおよそ15万年前から10万年前に噴出した溶岩で、溶岩が冷え固まるときにできる特徴的な柱状の割れ目、柱状節理が特徴です。ケーブルカーで一気に上がる標高差およそ500メートルは、この溶岩とその後に噴出した火砕流堆積物の厚さそのものです。乗車7分で美女平に到着すると、今度は高原バスで弥陀ヶ原台地を50分かけてゆるりと上がっていきます。室堂が近づいてくると、右手になだらかな高まりがいくつか見えてきます。天狗山や国見岳です。これらはおよそ9万年前から4万年前に噴出した溶岩でできています。室堂に到着し、周囲を散策すれば、4万年前以降に水蒸気噴火で形成された爆裂火口がいくつも見られます。最近の研究では、この1万年間に地獄谷や血の池地獄周辺で水蒸気噴火が少なくとも7回発生していることが明らかになっています。現在は地獄谷での噴気活動が活発です。弥陀ヶ原火山はその後、氷河や水の浸食、断層活動などによって形を変え、そこに称名滝や立山カルデラなど多くの見どころができました。ぜひ現地で火山による大地の造形を楽しんでください。今日は富山市科学博物館の増渕よし子さんによる解説、大地の造形史弥陀ヶ原火山をお送りしました。このコーナーは一般社団法人立山黒部ジオパーク協会発行、歩いてたぐる立山黒部ジオパーク見聞録からご紹介しました。本について詳しくは立山黒部ジオパーク協会へお問い合わせください。また富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてみてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。